皆さんこんにちは。気候ネットワークの田浦健郎です。京都発温暖化防止、今日もよろしくお願いします。今日はですね、ちょっとオランダの最高裁の危険な気候変動被害は国民全体の人権侵害にあたるよというようなね、判決がありますので、そこを中心にご紹介をしたいなというふうに思っています。この時間は地球温暖化問題に市民の立場から取り組んでいます環境 NGO 気候ネットワークがお送りいたします。まずね、ニュースなんですけれども、このままでは気温が5度上がるというような研究機関の気候変動予測が出ております。ちょっとね、衝撃的なんですけれども、科学者が以前に予測していたよりもはるかに大きく気温が上昇するということなんですね。一部の科学者はこれが外れるってことを望んでいるということなんですけれども、アメリカ大気研究センターの予想モデルによりますとですね、地球の大気中の二酸化炭素濃度が2倍になると気温が 5.3 度上がってしまうという予測なんですね。これは以前推定されていたよりも 33% も高くなっているということなんですね。で、このところいろんな研究機関が同様の、気温上昇の予測を、しておりまして、イギリスに本拠を置くメットオフィスハドレーセンターは 5.5 度、アメリカエネルギー省が 5.3 度、フランスの科学者が 4.9 度の、増加、そして科学の、カナダの科学者のモデルが 5.6 度ということの、予想をしたということなんですね。科学者たちはこれが外れてるとこね、淡い期待というんでしょうかね、科学者はもう予測ですので外れることはあるんですけれども、本当にこうね、まだまだこれちゃんと検証するには少し時間がかかるということなんですけれども、気候モデルというのは二酸化炭素が倍になったときにどれくらい、温度が上昇するかということが、一つの基準になっていまして、これまでは約3度ということだったんですけれども、これが大幅に修正されてしまったということですね。で、これが本当にね、当たるかどうかということはあるんですけれども、スウェーデン気象水門研究所の研究員の方なんかはちょっとこれが正しい答えでないことを願っているというようなこともね、おっしゃってはいるんですけれども、もし地球の気温が2度上昇すれば海面が50センチ上昇し、地球規模の熱波が頻繁に発生し、亜熱帯地域では淡水の3分の1が失われるというようなことになっておりまして、ちょっとね、本当にこう、当然科学はね、どんどんと進化していって、予測がこうどうなっていくかということもあるんですけども、なかなかちょっと衝撃的な、ニュースということでご紹介をさせていただきました。で、そういう中でですね、ヨーロッパの外交官が石炭火力を批判、日本の政策で気候変動が悪化するという記事がありました。在日英国大使館で地球温暖化関連のイベントが開かれて、欧州のヨーロッパの外交官から日本の温室効果ガス排出削減目標が不十分だと、石炭火力発電の支援政策が気候変動を悪化させるなどと批判が相次いだということなんですね。外交官がですね、公開の場で他国の政策を批判するのは異例、まさにそうですよね。なかなか、外交事例というようにですね、あんまりこう批判はしないっていうのが当たり前なんです。特にね、ヨーロッパの国々、友好的な関係の国々ですので、で、気候の危機が深刻化する中、日本の取り組みの遅れに対する欧州の厳しい見方が示されたということなんですね。で、今年は11月に、イギリスで COP26 が開かれるということで、この、特使を務めるジョン・マートンさんというかね、やはり日本の温室効果ガスの1人当たりの排出量というのは、1990年から減っていないと、2011年の、ね、原発事故以降増えているというようなデータを提供して、2000 30年にね 26% 減という日本の目標はやはり、気温が3度4度上昇することを許すレベルであるということを批判したということなんですね。で、日本の、石炭火力発電所建設への支援額というのをね、気候変動を悪化させるということで、イタリアの駐日大使なんかも、日本の再生可能エネルギーの導入目標が小さいということも指摘したということで、こぞってですね、ヨーロッパの外交官が日本の気候変動政策を、まあ、批判をする、これも公表するというかね、ところで、なかなかこのあたりもね、しっかり受け止めて、対応していかなきゃいけないのかなというふうに思います。で、昨年末の話なんですけども、オランダの最高裁が歴史に残る判決を下したということなんですね。2020年末までに1990年比 25% の削減を、オランダ政府に対して、命じたという画期的な判決だったんですね。これオランダのですね、いわゆる NGO と市民たちが、オランダ政府が、十分な対策を取っていないということで、オランダのハーグ地方裁判所に提訴をしたということなんですね。で、2015年6月にその地方裁判所では、勝訴をしたということですね。まあ、もっとオランダ政府、しっかりと温暖化対策、ね、防止策をやれというような命令をしたわけなんですね。で、これまあ日本と同じように、告訴、上告等し、ね、していくわけなんですけども、高裁判決、そして今回が、最高裁での判決ということで、オランダはですね、まあ、1990年 30% 削減を目標としてたんですが、それを引き下げたということで、これはまあ良くないだろうということで、オランダの市民たちが立ち上がったということなんですね。で、オランダ最高裁判決はですね、やはり危険な気候変動の影響はすでに現実で切迫している、人権が脅かされているという、ね、ことでこの命令に至ったということなんですね。これはもう皆さんもご存知のように、地球の気温が2度を超えるということはね、まさに人権侵害になるということ、まあ、人々の生命やね、幸福や、生活環境を脅威にさらすということになります。で、まあ、このね、国、オランダは人権侵害から国民を保護する義務があるということなんですよね。で、そういうね、人権侵害ということで、あるんですが、政府がですね、温暖化対策っていうのは政治的判断ということなので、裁判所が、まあ、あまり判断する材料ではないかなということで、控えているところがあるんですけれども、人権侵害ということであれば、まあ、裁判所がですね、しっかり判断をしなきゃいけないということで、オランダは、国が適切に義務を果たしているかを、まあ、判断したということなんですよね。で、まあ、こういうことで世界的にですね、気候変動対策をしっかりやっていかなきゃいけないということで、まあ、本当に世界全体でもですね、まあ、こういう訴訟が起こっていて、まあ、国内はですね、石炭火力発電所を止めよう、止めなければいけないっていうね、訴訟が、仙台とか横須賀とか、神戸とかでね、起こっているわけですけども、それとまあ同じ形であってですね、日本でも、同様の判決が求められているのかなというふうに思いますが、まあ、オランダもですね、2020年どれくらいの削減が必要かという問題に直面をしていて、この裁判所はですね、やはり IPCC 科学の、警告というんですかね、2度を超える、あるいは 1.5 度を超えると大変なことになるよ、それからパリ協定があってですね、そこではしっかりと、脱炭素社会に向かわなければいけない、これが国際社会の、コンセンサスであるということをね、認めたということなんですね。で、オランダもですね、一人当たり排出量っていうのはヨーロッパでも多いということもあってですね、25% の削減っていうのはしっかりとやらなきゃいけないということで、この科学と国際交渉の、まあ、合意からですね、先進国の国際的な責務を、まあ、正面から捉えたということです。で、 オランダ政府はですね、一つ言い訳として、やはりオランダの排出量はわずか世界の 0.5% ということで、うちだけやってもしかないみたいなね、という方はあるわけなんですが、最高裁はですね、やはりどの国も、相応に排出ゼロに向かっていかなければならない、わずかだから、といってこう排出を、ね、削減をしなくてもいいっていうようなことにはならないですよということで、決めたわけなんですね。でオランダ政府はなんとね、やはりこの、判決の後に、しっかりとね、削減目標を、高めてですね、2030年には49% 削減、2050年までには、95% 削減を、まあ、法律として定めているということで、ちゃんとこれを聞いたということになっております。で、この、判決っていうのはやはり、日本でもですね、しっかりとこれ、適用されるんじゃないかということなんですね。でこれ、やはりヨーロッパでですね、まあ、こういう判決が出るっていうのはやはり非常にですね、人権を重んじるということで、人権と基本的自由の保護のためのヨーロッパ条約、欧州条約っていうのがある枠なんですよね。でこのヨーロッパに住む方々の、人権、基本的自由ね、保護しなきゃいけない、こういうところが判決の元にもなっているということで、非常に、まあ人権が守る重要性がこう強調されたわけです。で、日本でもしっかりとね、こういうところを参考にして、日本での温暖化対策を、まあ、しっかり削減目標を上げるとか、対策をしっかりするというようなことに、つながっていかなきゃいけないんだろうなというふうに、思って紹介をさせていただきました。これ非常に長いですね判決もあってですね、また気候ネットワークの、ね、ホームページ等で、紹介もさせていただきますので、そちらの方を、詳しく読んでいただけたらなと思います。ちょっと法律文章なんかはね、あまり、馴染みがないかもしれませんけれども、こういうこともあるんだなということで、ご紹介をさせていただきました。最後、少しイベントの紹介になりますけれども、3月7日はですね、2020年バイバイ原発京都 3.7 ということで、丸山公園音楽堂で、開催をされます。これ毎年ね、原発事故の後ね、毎年開催をしてるんですけども、今年は3月7日の土曜日午後1時半から、丸山公園の音楽堂で、開催をし、それから3時からまたデモ、ね、丸山公園から京都市役所前までデモをしていくということで、今年もね、いろんな方々盛りだくさんの、スピーチであるとかね、少しジャズピアニストのパフォーマンスなんかもあったりしてですね、しっかりとね、この福島の事故の、まあ、責任もあるし、どうね、これを乗り越えていくかっていうようなことをみんなでね、こう考え、アピールしていこうというような趣旨の、集会とデモですので、ぜひご参加いただけたらいいかなというふうに思います。ということで今日はオランダの最高裁判決のお話なんかもご紹介をさせていただきました。気候ネットワークの田浦健郎が京都発温暖化防止をお送りしました。それではまた来週お会いしましょう。さよなら。